障害などの当事者が考える差別・配慮について、第6回コラム、差別解消法施行に感謝、差別され悲しかったあの頃、東久留米市盲人会、カタツムリの会、大塚育代、79歳、全盲。私の育った昭和の時代は、今日となってはあまり聞かない障害者に対する差別用語をよく耳にしました。また、身内にそういうものがいると縁談の妨げになるということで、家からなるべく出さないようにしていた家庭もありました。私は中学2年の頃に視力が急激に落ち始め、好きな読書も写生も困難になってきていました。でも、そのことを親にも先生にも打ち明けられずに、必死に隠していました。教科書などの細かい文字は、家の虫眼鏡で拡大し、夜中に何度も繰り返し読んで暗記して、授業中はごまかしていました。ところが、試験に出された問題がどうしても見えなくて、白紙で答案を出してしまったことがありました。母と私は先生に呼び出され、ひどく叱られてしまいました。私が試験の文字がどうしても見えなかったのだといくら伝えても、普通に歩けているのだからと信じてもらえませんでした。その後、メガネ店へ連れて行ってもらいましたが、私の目に合うレンズはありませんでした。中学を経て高校へ進学したものの、視力は落ちていくばかりで、暗記でごまかすこともできず、クラスメイトには馬鹿にされ、好きだった美術の時間でも花の絵を写す際に色がよく見えず、私なりに写していたら先生に、お前は色盲か、とクラスメイトたちの前で言われてしまいました。そのことがとても悔しくて、次の日から不登校となり、家の中に引きこもるようになりました。両親からは、高校くらい出なくては世間体が悪い、と言って毎日責められました。ようやく父が仕事を休んで、有名な眼科へ連れて行ってくれました。診断の結果は、今の医学では良くならず、やがて全盲になってしまうとのことでした。15歳の私にとって、このことはあまりにもショックで、ますます性格は暗く、親には反抗的になっていきました。私は、他の姉妹はみんな目が良いのに、なぜ私だけこんな辛い思いをしなければならないのか、と泣いてばかりいました。17歳の夏、泣いてばかりいる私に対して母から、あなたは暗くてひがみっぽくて本当に可愛くないと言われてしまいました。私は、私なんか死んでしまった方がいいのだと思い、家を飛び出し線路へ向かいました。死のうと電車へ飛び込もうとしたとき、ちょうど通りかかったパトロールの警官に見つかってしまい、家へ連れ戻されてしまいました。生きる望みもなく、また死ぬこともできずに18歳の春を迎えた頃に、ふとつけたラジオの社会福祉放送で中途失明者が楽しそうに寮生活を送っている様子が聞こえてきました。放送をきっかけに私も入寮しました。そこでは18歳から58歳の人が集まって点字や医学を学んでいました。私は高校生活が戻ってきたようで、とても楽しい毎日を送ることができました。あの頃は差別をされ、またひどいことを言われ、悲しい思いをしてきました。ただそのおかげで私は奮起し、自立できたことはありがたいと思っております。障害者差別解消法について詳しくは、障害福祉課電話 470-7747 へ。